ルカの福音書22章54章から彼らはイエスを捕らえ引いていって大祭司の家に連れてきた。ペテロは遠く離れてついていった。彼らは中庭の真ん中に火を焚いて皆座り込んだので、ペテロも中に混じって腰を下ろした。すると女中が火明かりの中にペテロの座っているのを見つけ、まじまじと見ていった。この人もイエスと一緒にいました。ところがペテロはそれを打ち消して、いいえ、私はあの人を知りませんと言った。しばらくして他の男が彼を見て、あなたも彼らの仲間だと言った。しかしペテロは、いや違う、違いますと言った。それから1時間ほど経つと、また別の男が、確かにこの人も彼と一緒だった、この人もガリラヤ人だからと言い張った。しかしペテロは、あなたの言うことは私には分かりませんと言った。それと一緒に彼がまだ言い終わらないうちに鶏が鳴いた。主が振り向いてペテロを見つめられた。ペテロは、今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言うと言われた主のお言葉を思い出した。彼は外に出て激しく泣いた。お祈りしましょう。ご自由返しを御言葉開きました。恵みを注ぎ、一人一人が十分に理解し、また力を受け、祝福を受けて、それぞれの場所に戻れるようにしてください。イエス様の御名にあってお祈りいたします。まあ、教会のリーダー、巨大教会のリーダー、ペテロ。岩という名前を付けられたペテロ。イエス様だったら私にも来なさいと命じてくださいって、水の上を歩いてイエス様のところに近づいていくことができたペテロです。ところが水の上を歩いていって怖くなって沈みかけたペテロなんですね。彼のその雷の激しさと愚かさが、まあ、二つが一緒に備わっていると言ったらいいでしょうか。そういう性格がこの今日のところでもよく現れています。まあ、先週読んだところに、彼はね、33節見てください。22章の33節、22章の33節に、シモンはイエスに言った。主よ、ご一緒になら老であろうと死であろうと覚悟はできております。これわざわざシモンと呼んでるんですね。この31節からシモンと出て、ペテロとは出てこない。こういうシモンという名前で呼ばれるときには、書かれているときには、彼の肉の性質がもろに現れているときなんです。恵みの子ではなくて、まあ肉的なペテロが出ている。覚悟はできています。本気で言ったと思いますよ。本気でそう思っていた。たとえ何があろうと、殺されそうになったとしても、イエス様のそばを離れずイエス様についていきますということを強く自負していた。だから人間はね、自分がどういうものであるのか、自分の本心とか本性とかというのが分からないんです。危機的な状態にならないとそれが表に現れてこない。追い詰められて初めて表に出てくる時があるし、追い詰められてもなかなか出てこない人もいる。だけど私たちは悪魔が支配する世の中において、よく分かっておかなければならないことは、自分の強さ、弱さ、愚かさを知っておかないといけないということです。彼らはそれをよく利用しますから。 敵がその弱さ愚かさを利用して、まあ、追い込む。吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し回っている。でも狡猾に罠に落とし入れる方法が彼のやり方だということを分かってください。もう何回も話してますけど、ライオンが獲物に近づくときは忍び足です。吠えたける獅子のようにって言いながら近づくときには忍び足、気配を消して、ゆっくり近づく。でその距離になったときに襲いかかる。近づく距離になったときに襲いかかるんです。だから私たちが自分の愚かさに心が支配されたときに、あるいは行動が支配されたときに、今だって襲いかかって落とし入れる。それで罠にはまって脱落していった人たちは結構います。これは自分のことをあまりにも知らなすぎると、理想的な自分を掲げて、それで思い込んで、それが自分である、あるいは信仰者であると思っている。でも実際にペテロの立場になると逃げちゃう、あるいは自分の信仰を隠す、表明ができない。信仰に立って立ち向かうって、サタンに立ち向かえ、そしたら彼らは退くというのが神の言っていることです。イエス様の約束、聖書の言葉の約束。立ち向かわないから自分が尻尾を巻いて逃げなければならないような状態になってしまう。ヤベスの祈りの時でも学びましたけれども、地境に来たら到底あなたに勝ち目はありませんって逃げていってしまうクリスチャンが結構いるって言うんです。それを大胆に乗り越えて自分がやるべきことを地境を越えてもやっていけるというクリスチャンたちだけが神の栄光を表してきた。今弟子たち11名、ね、ゲッセマネの園で祈っているイエス様と一緒にいます。それまでは全員、私もどこまでもついていきます、死でも牢でも一緒に行きますってみんな言ったんですよ。ところがユダがやってきて、で口づけでイエス様を打ったときに、一応みんな抵抗する姿勢を見せた。イエス様に立ち一緒に戦っていく姿勢を見せた。でペテロが剣を抜いて耳を、大祭司のしもべの耳を切りようとして、イエス様はやめなさいと。剣を取る者は剣で滅びます、ね、耳を直してやって、今は悪魔の力の時ですと言ったらね、イエス様は捕らえられるんですよ。捕らえられたらみんなちりぢりばらばらに逃げていってしまった。全員死ぬまで従っていきますと言えたんです。それが本当に自分を知った上で口に出している言葉だったらいいんですけども、そうじゃないことが多々ある。で私たちは自分の信仰を理想的なものに切り替えてしまっていないか、自分の頭の中で。本当にどんな時でも神を信頼して、イエス様を信頼して歩んでいけるのかって。あるいはその自分がやりたいこととイエス様に従うこととぶつかった時に、競合した時にイエス様に従うことを選ぶことができるかどうか、よくわきまえておかないといけない。分かっていたらね、自分はこういうものに対しては弱い、金銭的なものに対しては弱い、友達関係に対しては弱い、あるいは何か買い物に関しては弱い、そう自分の弱いところを知っていたらそれに近づかない、それから遠ざかるという姿勢を持てるんです。そうやって努力をすることができる、あるいは初めからそういうものと断ち切っておくことができるけど、それがわからない人はこのペテロと同じような状態になる。このペテロを見てるとね、みんな逃げたんですよ一旦。だ遠く離れながらイエス様が捕らえてるその人たちと一緒についていくんです。でヨハネの福音書を見るとね、彼は門までは行ったんですけど中には入れなかった。最初はね、その時に逃げていけばよかった。大祭司と知り合いの弟子がいて、 サリンがその女中に話をしてペテロまで中に入れた。そこまでもいい。明かりのないところで、暗いところに立ってイエス様のその成り行きを見ればいい。寒いからね、そのしもべたちが、大使たちのしもべたちが、やはり兵隊たちが火を焚いて、真ん中に火を焚いて周りに座っていると、こともあろうに彼も座るんですよ。丸見えじゃん、火のそばに座ったら。なんでそんな愚かなことを平気でできるのかって。大胆だけど、愚かさのついた大胆さ、これ絶対ダメですよ。だから女中が来てね、まじまじと彼の顔を見てね、あんたも彼の弟子ですよねって。周りの兵隊たちも男のしもべたちも全部見るわけです。当然見えるところに立ってるわけで、座ってるわけですから、私の顔を見てくださいというようなもんですよ。その時に、はい、私もイエス様のしもべですという勇気があればいい。勇気がないのに、愚かにも火のそばに座って、私はペテロでございますって言って見せている。そこぞに悪魔に捕らえられたね。いや、イエス様のしもべですと、いや違います、私は何て言ってる、最初は彼を知りません。よく言えたね。57節、ペテロはそれを打ち消して、いいえ、私はあの人を知りませんと言った。しばらくして他の男が彼を見て、あなたもその仲間だった、いいえ違います。2回目で気がつかんかな、イエス様が鶏が鳴く前に、あんた3度知らないと言いますよって。2度まで来た。この時に立っていけば、外に出て行ってしまえば言われなくても済む。でもやっぱり3人目の人が、あなたも彼と一緒だった。ペテロはね、あなたの言うことは私には分かりませんって言った。どの時点で鶏が鳴いたかって、私にはっていうところで鳴いたと思います。言い終わらぬうちにって書いてありますから、それで気がつくんですよ。そこまで人間ものが分からなくなるんだろうかって。でも捉えられている時っていうのは、自分が分かりません。覆われるっていうことを、おそらく皆さんも経験するでしょう。今日ね、三木姉妹が来たのはね、中田教で手帳にはイースターって復活記念礼拝は21日って書いてある。でも娘には14日と伝えてあるんですよ。手帳には21日ですよ。ところが彼の口から娘に対して、14日が復活記念礼拝ですよって言った。何でか分かります？多分分からない。悪魔や悪霊たちは巧妙ですよ。私たち人間は自分たち偉いと思ってるし、いろんなこと考えられると思ってますけど、覆われたら全く違うことを平気で言えるんです。わからなくなるんですよ。何日だったかも。敵は本当に巧妙ですよ。自分に自信のある人は本当に気をつけてください。足をすくわれますから。絶対に持ったらダメです。マタイの福音書を開けてください。マタイの福音書26章の74節、すごい強烈な言葉が書かれています。26章の74節、すると彼は、そんな人は知らないと言って、次の言葉ね、呪いをかけて誓い始めた。そんな人は知らない。まあ沖縄流、日本流で言えば、神にかけて誓う。呪いをかけた。 そこまで言える？
ずっと3年間イエス様に従ってきた人がですよ。イエス様の奇跡を見て、盲人の癒しを見て、雷病人の癒しを見て、死人がよみがえることを見て、それでイエス様に従っていて、ずっとこの人だったらついていきますという確信を持っていた人が呪いをかけてまで否定した。ですが、怖さに囲まれたら人はガラッと変わります。伝道者親子が生き埋めにされる、で砂をかけられていくわけです。土をかけられていく。当然子供たちから先に埋まっていきます。で子供たちが怖いよ怖いよ、お父さん怖いよって言ったら、お父さんの方が否定しようかって動き始めたら、奥さんの方があなたって強烈に言って止めた。それで4名とも土の中に埋まっていくんですよ。それか、それをね、どうこういう資格はないけど、本当に命の危険を感じたときに信仰を表明し続けることできますか？イエス様を信頼して歩むことができますか？願いが答えられないときに、主は私を愛して私を導いていきます、主の選択が正しいですということできますか？そう言って自分が願い求めてきたものを手放す、執着しない、神を信頼して神が与えるもので生活していくことできますか？いや、絶対私にはこれが必要だって、どうしてもこれがないと私はやっていけませんって神に突きつけるか。一人の牧師の証の中で、彼が教会の姉妹、私は神様を信頼して全てを委ねていますって姉妹に向かって、あなたの娘をじゃあ神様に明け渡してくださいって質問を投げかけたんですよ。その姉妹には娘がいましたね。いや、この娘だけは取らないでくださいって。本当にね、何でも全て神様に委ねることができると思ってた。ただ娘が親から離されるって、いや、自分の元から娘が連れて行かれるって考えただけでノーと言ったんです。その時初めて自分の本当の信仰、あれ信仰の深さ、強さがどれぐらいか分かったんです。たくさんのクリスチャンたちがね、思い込みの中で信仰生活をしていて、自分は本当はどういう信仰を持っているのか分からない。困ったことにね、それが出るのはほとんど追い込まれた時なんですよ。あるいは選択を誤った後なんです。ペテロのように入っていかなければいいのに、わざわざ大祭司の家にまで行って暗いところに立って見ておけばいいものに、火に当たって自分の顔を堂々と見せて大丈夫だと思った。いや、なんでそう思えるんだろう。理解できないでしょ。理解できないことを囚われた人、覆われた人、やっちゃうんですよ。だいたいね、クリスチャンたちに聞くと、なんでああいうことしたんですかって、ああ、なんでだ、わかりませんって言うんですよ。自分でもわからない、自分でもわからないことを自分はできる、これと違うことをすることができるって豪語することができるぐらいに人間思い込みは激しい。だから自分自身に気をつけてください。ペテロは呪いをかけて知らないとまで言った。途端に鶏が鳴った。福音書を総合するとね、鶏が2回鳴く前にあなたは3回知らないと言いますという言葉になります。最初の鶏が鳴いてから彼は否定し始めたんです。で、2回まで鳴い、いや、2回まで否定して気がつけやって、ただもう自分を守ることに必死になってるから、この場を逃れたい、捕らえられて殺されたくない思ってるから 自分が何をやっているか分からないし、イエス様が言ったことすら全部忘れているんです。言った途端に言い終わらないうちという言葉がすごいね。の彼が私はそういう人知りませんって呪いをかけて誓っている間に二度目に泣いた。皆さん、彼のような愚かではないという自信ありますか？いや、私はどんな時でもキリストに立って歩むことができます。どうでしょう、兄弟姉妹。そこに絶対的な確信は持たないでください。ペテロはイエス様の呪いをかけてまで知らないと言うとは思いもよらなかったでしょう。よみがえった時にイエス様はこう言います。ヨハネの福音書21章、ヨハネの福音書21章15節、彼らが食事を済ませた時、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか？ペテロはイエスに言った。はい、主よ。私があなたを愛することはあなたがご存知です。ペテロの答えは、あなたが知ってます。自分以上にイエス様が知ってるということを彼ははっきり分かったんですよ。あなたはイエス様以上にあなたのことを知ってますか？人のうちにあるものをイエス様は聞かなくても分かってるって聖書言う。で、私たちは自分で自分のことを知らない部分がある。全く知らないわけじゃないですよ。知ってるところもあります。でも知らない部分があることを覚えてください。自分に隠れている自分の性質があることを分かってください。そうじゃないとペテロのように大きな失敗をします。とんでもないことですよ。詩篇の139編開けてください。24節、まあ、23節はみんなよく祈るでしょうね。詩篇139編23節24節、神よ、私を探り私の心を知ってください。私の調べ、私の思いを煩いを知ってください。思い煩いを知ってくださいとは祈りやすいでしょうし、祈ってるでしょう。でも24節、私のうちに傷ついた道があるかないかを見て、私を常しえの道に導いてください。傷ついてる道があるかどうか見て、常しえの道に導いてください。何か関係ありますか、常しえの道と。これはカインがアベルを殺したときに神は彼に注意しました。罪が戸口で待ち伏せしている。あなたはそれを納めなければならない。納めなければならないけど、彼は納めることをしないで、思った通りに、心にせかされた通りに、自分の弟アベルを殺してしまった。殺人まで発展していく。最近の、その親が子供たちを殺していく、あるいは残虐な扱いをしていく。赤ちゃんの間は一生懸命育てて愛情を注いで、4、5歳、あるいは1、2年生、2年生になったら残虐な扱いができる。とても考えられないんですけども、捕らえられた人たちは平気でできているということです。 その平気でできる冷たい心、残虐な心が私たちにもあることを覚えていてください。少し傷つくと、それが入り口になって本当に自分の憎しみとか怒りとかっていうのを平気で子供にぶつけられる、やりたい放題に扱える、それで自分の子供を殺す、あるいは自分の親を殺す、それから気がつく、もうことを行ったら悪霊どもは王位を除きますから、嘆きながら死んでいくんです。それが彼らの目的です。神を認めない人たちが、いいわけじゃないけど、でも神を認めない人たちが嘆きながら火の池に入っていくことは仕方がないと言うでしょう。でも神の子たち、イエス様を信じていると思っている人たちが覆われて、あれ騙されて導かれて、自分自身の心を爆発させてやりたい放題やって、神の皆を傷つけ、神に敵対行為をして、で大きな失敗をする。まあペテロの場合はイエス様を取りなしましたね。あなたのために祈ったから、元気になったら他の兄弟姉妹たち、兄弟たちと助けてあげなさい、力づけてやりなさい。ユダのためには祈らなかったんだろうかって、祈った、足も洗いながらも彼に注意した、食事をしながらも彼に注意した。でもユダは取りなしすら退けた、受け入れない。聞く耳があるものは聞きなさいって最初は言うんです。聞く耳があったら、自分の愚かさが表に現れたときにペテロのように悔い改めます。なんて書いてありましたか、激しく泣いた、情けない自分が、あれだけはっきりと、たとえ死ぬことがあってもついていきますと言って、その自分の口から出した言葉がどうしようもないぐらい愚かな行動を取ってしまった。激しく呪いをかけて誓った後に激しく泣いた、そういう悔い改める心があったらいいですよ。でも残念なことに、多くのクリスチャンと言われた人たちは何をするかって言ったら、悔い改めないで言い訳なんですよ。仕方がなかった、こういうことがあったから自分は仕方がなかった。私流の言い方すると、弱さに隠れた強さ、まあこれ強さと言っても自我の強さ、絶対に自我を下ろさない、下らないんですよ。だから自我が強いと、自分が失敗しても、自分のやったことが愚かなことであっても罪であっても認めないんです。改めることしないんですよ。その我の強さがその人をさらに窮地に追い込むんです。ペテロがね、呪いをかけて誓いながら、いや私はしませんでしたって出て行って、はあなんとか助かった、同じに捕らえられて殺されなくて済んだ、やっていたらどうなってたんだろうか、どう思いますか。ユダは首を吊った、ペテロもね、イエス様の呪いをかけて知らないって言ったから、もう私はダメだって首を吊ったら、でも彼の自我はそんなに強くないです。主を許してくださいって悔い改めるんですよ。神様許してくださいって。でも本当に問題なたくさんのクリスチャンたちはね、自我を折らないんですよ。改めないんです、悔い改めないんです、方向を変えないんです。神に背を向けたまんまそのまま行くんですよ。ユダは神に背を向けたまんま火の池に入っていった。ペテロは方向を変えて、主が言った通りでした、主を許してくださいって 神に方向を変えた。自分を守るためにイエス様から逃げたけども、神に方向を向けたまんまなんですよ。神に向いたままその後も生きてるんです。でもほとんどの人たちが言い訳になってね、言い訳やって自分は神に背を向けてる、神を騙してるということを知らないんです。正当化していくとしばらく経ったらね、心の痛みが柔らかくなってきます。で忘れてきます。で自分がやってしまったことを主を許してくださいっていうことを決して言わないし認めもしない。そのままこれをそのままにしておいて、何事もなかったかのような信仰生活を送るんですよ。でどれぐらいのクリスチャンたちがやられているかわからないですよ。だから素直に単純なペテロのように愚かなことを単純にやってしまうけども、自分が失敗したこと、愚かだったこと、罪だったことから悔い改めるんですよ。単純に認めて悔い改めるんですよ。それが祝福の大きな力です。認めない。さあ私たちはどうでしょうね。神様に示されたことをはっきり分かって認めて方向を変える、それとも言い訳をする、あれ誰かのせいにする、まあこの教会で多いとしたら認めてもね、あの牧師の言い方よとかね、もうちょっと言い方ないのかねとか、結局は自分の非我を認める前に人の非を認めさせようとする。皆さんが罪を犯して、あ、私が悪かったと言って悔い改めて何になると思いますか。何もならないです。本人が悔い改めない限りはどうしようもないんだから、まあ、許してくださいと祈ることはできます。でも本人が悔い改めない限りはペテロと同じように主よあなたがご存知です絶対言わないんです。自分は分かってる、それは正当な理由があって罪を犯した、神が願っていることをやらなかった、自分の正当性を主張する間は無理なんです。だから本当に自分が失敗したなと思ったら素直に自分の状態を認めて方向を神に向けて歩く、神から背を向けている、神に背を向けている方向反対側に向いていてもみんな認めないんですよ。その辺はすごいと思う。なんでそれができるんだろうか、実に不思議です。まあ私流に言えば自分を大事に思ってないんです。私は神と共に豊かな実を結びながら神の国に入っていくことが自分を最も大切にすることだと思ってます。でも多くのクリスチャンたちが自分の望みを満たす、達成する、たとえそれが神に喜ばれないことであっても、地上において自分の望みを一つも達成できなかったら生きがいがない、意味がないって本気で思ってるんじゃないかという人たちもいます。どうでしょう、教師もあなたはどっちがベスト。まあよく娘にも話しましたけどね、自分の子供が30倍60倍100倍の実を結びながら神の国に入っていくのがベストです。あるクリスチャンたちは30倍60倍100倍の実を結ばなくても子供の願いを叶えさせたいって、はっきり言っておきますけど、それがどういうことかわからないからそう言うんですよ。サタンに捉えられた考え方はその心を満たしてあげた方がいいって言ってるんです。とんでもないです。そこがはっきり見えるようになったら幸いだと思います。本当に目が開かれた神の子と言えるでしょう。そうじゃない、本当にキリストを見て、キリストを見たまんま方向を神に向けたまんま全てのことを行ってください。ペテロのように愚かなことをしてもね、素直に悔い改める、弱いところを持たない人間いません。ここにいる全員がサタンに利用されやすい部分を持ってます。それを怖がってください。 気をつけてください、ね、まあ、自分の兄弟とか親だったらどこの欠点がどこかあるか分かるでしょ。自分の失敗しやすいところは本当に理解して気をつけてください。あやふやなところもある、グレーゾーン、ここまでは分かるけどこれから先は俺は自分でどう動くか分からない、こっちからこっちは分かるような気がするけどでもはっきり分からない、そういうところは全て気をつけてください。自分を守るために、神からの豊かな祝福を受け取るためにそこを守ってください。で、分からないときはその詩篇に読んだように、主よ私を調べてください、このまま言ったらダメになるかどうかあなたはよくご存知ですから調べてください、で教えてください、私が間違った決断をしないように助けてください。あなたが思っている以上にキリストはあなたが間違った方向に行かないように導きます。高価で尊い存在ですからね、親の皆さん、あなたの子供たち、自分の子供たちが間違った方向に行って傷ついて倒れることを平気で見てる、いやーよくやってるねーって褒める人いますか。どうでしょう、自分の子供が傷ついて倒れそうになったのを黙って見てられる、そんな親いないですよ。キリストは倒れないようにするんです。飲み込まれないように注意するんです。でも受け付けない人がいたらロボットにはしませんので、やりたいようにさせる、大きな被害を免れさせるために、その弱さに捉えられて失敗することをさせるんです。で、気がついて主よあなたがご存知ですということがはっきり理解できるまでほっとくときもあります。だから本当に自分が取り返しがつく間に神と共に歩むことを心がけてください。取り返しがつかないような状態にならないように。最後にね、先週も話しましたけど、祈祷会で話したか、ヨブは自分が神よりも正当であるということの心を持ってたんです。すべてを失ったときに神に正当性を主張して神と論じたい、私にどこに間違いがあるのか神と論じたいと言ったんです。でも神が言葉を出したときに彼はもう口をつぐんで二度と言いませんと言ったんです。傲慢にも神と対等に話し合いができる。彼は自負していた。わかりますか？よくでさえそういうところがあるんですよ。あなたはないんですか？完璧ですか？いや、完璧でないと思ったら主に助けてもらって導いてもらって愚かなことをしないように人ともに歩んでください。お祈りしましょう。ご自衛開始を本当にあなたと共に歩み、ヨシンバペテロのように自分の愚かさのゆえにあなたに罪を犯すことがあったとしても、あなたの前にへり下って悔い改め、あなたに会って立ち上がり、あなたの力を受けて信仰の歩みを続けられるようにしてください。あなたの愛する一人一人がイエス様と同じようにあなたの栄光を表しながらこの地上を歩み続けられるように、人々の中から生ける水が流れ出て、イエス様がそれぞれの表情となり、言葉となり、態度となり、行動となってあなたの栄光を表しながら歩めるようにしてください。お願いしますよ。全員が30倍60倍100倍の約束の通りの実を結びながら地上の歩みをすることができるようにしてください。イエス様の御名にあってお祈りいたします。